はい、こんばんは、すみやです。いつもありがとうございます。年末になってきましたね。忙しいですか皆さん。僕はそうですね、そんなにというか、はい、休みを作りながらなんとか、やっているという感じでございますが、授業がもう終わるので、年末年始のお休みにもう僕は一般よりは1週間ほど早く入ろうというところなんですが、その間にやらなくてはいけないことが山ほどありますので、結局はいつ頃からお休みなんですかね。普通のカレンダーというか、はい、同じ感じかなと思っていますが、皆さんはいかがでしょうか。はい、で今日は、ちょっと配信をしようかなと思ってですね、います、タイトル、悩めるリーダーへ無理ゲーから降りようというタイトルにしました。はい、でこれはですね、まあ前から割と思ってることではあるんですが、最近のですね、この年末になってきてからの研修でですね、まあある実感を得たことがありまして、その中で、まあ感じたことを今日は先生方と共有したいなと思って、録音をしています。で、まあね、園内研とかでですね、いろんな先生方とお出会いするとですね、まあ特に管理職の先生とお話をするとですね、まあ子、なんかこう、なんていうのかな、なんか保育がいまいち良くないんだよねとか、まあ、チームで保育してるときにですね、空気をこうネガティブな方向に持っていってしまうような発言をする人がいるとかですね、うまくチーム保育に馴染めないとかですね、まあ、いろんな、まあ、こう、なんて言ったらいいんでしょうね、育てなきゃいけない対象というか、まあ、変わってもらわないとな、みたいな対象の先生って、まあまあ、多かれ少なかれいるんじゃないかと思うんですけど、そういう人に消耗しちゃうっていうパターンってね、割とあったりするかな。まあ、耳にすることが、目にすることが割とあると、思うんですが、この人どうやったら変わるだろうって割とそういう話するんですよね。僕も相談されるし、こうしてみたらどうですかみたいな話するんですけど、まあ内心ね、正直言うと、この人変えんの無理ゲーだよなと思うことってもうよくあるんですよね。だけど、まあ先生一生懸命ね、園長先生とか主任の先生一生懸命考えてるので、まあなんとか一緒に考えるんですけど、心理学でトランスセオレティカルモデルって言って、いう健康科学とかで使われるような、理念があるんですね。理論があるんですね。例えばダイエットとか禁煙の例でよく出るんですけど、レディネスといって、まあ、心理的な準備状態がどのぐらいできてるかによってサポートの仕方が変わるっていう考え方なんですけど、全然そのレディネスが全くないと、例えば禁煙する気もないしダイエットする気もないっていう人のサポートって直接的サポートしても意味がないわけですよ。何の意味も、本人やる気ないんだから。だからそういう人は間接的に情報発信をしてですね、まずは禁煙しようとかダイエットしようという気になってもらわなきゃいけないと。それと一緒で保育に関してですね、なんていうのかな、この人の保育なんでこうなんだろうな、例えばすぐ手引っ張っちゃうとかね、そういうなをする、それって身体拘束なので、基本的にはまあなるべくなら避けた方がいいわけですよ。危機的なんかこう本当危ないみたいな時はまあしゃあないとして、そうじゃない時はそれはまあ身体拘束なんですが、あんまりそういうことに気づけない人、言ってもわからない人、ついやっちゃう人、まあ割といたりするわけですね。こういう人あんまり変えようと思ってもなかなかこの人は変わらないんですよね。これが、頭が変われば、自分がやってることはこれはあかんぞということに気づけば、これはチャンスはあるわけですけど、そのチャンスのないノーチャンスの人を変えようとするのは、まあ、かなり無理ゲーなんだけど、そこに、消耗していく先生って、管理職のとかベテランの先生って割と多いかなと。これ聞いていただいてる方もそういう方はおられるかなと思うんですね。でやっぱり無理ゲーだよねって改めて思ったというのが、まあ、僕のこの、 ここ何回かのですね、研修での経験でございまして、ほんでその中でですね、やっぱり、まあ、今までもずっと思ってたけど、やっぱりこれだなと思ったのは、やっぱり子供を見る目をまず持っているという人、持っ ているという人と、まあ、とにかく子供の話をしようというのが、やっぱりなんせ大前提というのがですね、まあ、今更ながらに改めてもう一回確認したという感じですかね。どうしても、人間関係を良好にしようと思った時に仲間を作ろうとしてですね、割とネガティブな話、誰かの文句とか、何かの批判とかですね。まあ、大体批判にさらされるのは管理職だったりするわけですが、そういう話をしがちな人って割といますよね。で、これに乗っかるグループがまあちょっと出てくると。小さな小グループがね。こうなると、なんていうのかな、チームのでの保育ってやっぱりこう、ダメになっていくというのか、なんと言ったらいいんだろうな。乱されるって言ったらいいのかな。はい。で、こういう人たちを無力化するのにエネルギーを注ごうとしてしまうんですけど、これ、本当に無駄な消耗になることが多い。こんなん別に保育に限らないと思いますけどね。仕事、どこ行ったって仕事はそうかなと思うんですけど、保育の場合は、これをなくそうとするんじゃなくて、やっぱり、子供の話をすることでですね、こう小さなこうポジティブのは子供の話も、しかも子供、今日誰々ちゃんがこんなことしてもしょうもない、もう大変やったわみたいな感じの話じゃなく、面白い話とか、面白かった、今日誰々ちゃんこんなことしてめっちゃすごかったみたいな話をなるべくすると。で、批判とかネガティブな、あと権利ね、働く側の、まあ権利もまあ大事なんですけど、もちろんだけど、権利ってやっぱりあんまり主張する、権利ってちょっと話脇道それますけど、権利って主張しだすとおかしくなるんですよね。なので権利って僕、まず第一に誰か他の人の権利を守るっていうことをきちっと大事にするっていうのが、それぞれの人間の最初にするべきことなんだと思うんですよ。で、それをし合うと結局主張をしなくても良いし、良くなるし、みんなで、なんていうのかな、心穏やかに、仕事ができるということになるんですが、それが誰かが変に主張し始めると、なんていうの、おかしくなっていく、どんどんどんどんその負のスパイラルのスタートみたいなとこがある気がするんですよね。で、そういうのをあんまりこう主張しすぎる人って、あんまりこう物事が見えないから子供の良い点とかが見えないので、何か話をするときに、自分の意見を言おうとしたりすると、そういう誰かの批判とか権利の主張とかばっかりになってきちゃうんですよね。じゃなくて、子供の素敵な姿だったり、育ちだ、成長だったり、そういうものをワクワクしながら、こうその会話を、いつもそういう会話が、休憩室でもそうだし、保育室でもそうだし、いろんな場面で大人たちがそういう話をいつもしている、そういう空気感や習慣、空気感が流れてそういう習慣があるっていう場所にしていく、この感染力を組織の中にどんどんこう発信していく、心ある人から、この面白がる目みたいなものを伝染させていくっていうのが、やっぱり保育を良くしていくときに、もう、一番、もう、良い方法だと。それはやっぱり良い縁になっていくし、そうすると。で、良い保育者が育っていくし、仕事に行くのが楽しくなってくるし、本当に、やっぱ、これだよなっていう感じがとってもするんですね。僕がこう仲良くさせてもらっている先生の多くは本当にこういう力のある方だから、逆にネガティブな人にどうしても意識が引っ張られてその人の話になっちゃうけど、もうその人の話しなくていいよっていうね、はい、いう感じがすごくしますね。はい。なので、まあ、改めて、これを今聞いていただいてるですね、管理職であったり、ある程度経験があったりですね、そういう子供の話をするのが好きっていう人はですね、とにかくそれを、自信を持ってですね、伝染させていきましょう。はい。伝染病は基本的に良くないですが、これの伝染はとにかくポジティブなスパイラルになっていくので、はい。なので、まずご自身からスタートしてですね、1日1回、最低1回、誰かと そういう話をするみたいなところからで良いのでですね、子供の話をするということを大事にしていただいたらどうだろうというところが僕からの今日のご提案でございます。はい、よかったらやってみてください。はい、それではですね、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。はい、そろそろ家族が帰ってきそうだという連絡がですね、LINE で、来ましたので、この辺で終わりにしようかなと思います。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。はい、それではまた。